トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。お相手はトップアスリート長野明です。では、本日はチャレキッズリポートのコーナーです。中ピーよろしく。
はい、よろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。
噛んでやったぜ。
失礼しました。
はい、チャレキッズたちのお正月とか聞いてみたいですよね。
チャレキッズのお正月でしょう。いや、実はですね、お正月どうしてるか知らないですけど、この前のパス12月10日の、夢を開くロードマップを作ろうに参加してくれた子たちの後追いはやっておりまして、実は僕が担当した、ももかちゃんの班、
ブリーダーさんになりたいみたいな、ね、
そうですね、
ワンちゃんのドッグトレーナーなりたいとか、そうですね、そっちを目指してる方でしたね。
彼女はですね、そのドッグブリーダーといいますか、ペットトレーナーのですね、体験を提供してくれたお宅に、会社にですね、自分の力で訪問してワンちゃんに会いに行くというプロジェクトが今スタートしておりまして。
あ、なるほど。ゲストに来てくださった広田さん、
ね、そうですね、広田さんのとこアニマルリンクバウアウンですね、はい、そこに行くということになってて、で1月のですね、それがですね9日に実施するんですね。で、
もうすぐやん。
そうなんですよ。で、明日明後日あたりにリハーサルを、
リハがあるんや。
で、9日の日に僕はカメラを持ってですね、何も言わず初めてのお使い張りに付き添いながらどういう展開になるかっていうのをですね、やるっていう。で、他にもですね、三浦くんっていうところはクリスマスパーティーとかもやったんですけど、今度お引越しされるそうで、三浦くんのクラスの子たちを呼んでのフェアウェルパーティーが8日にあります。
8日9日
とですね、カレンちゃんであるという流れですね。あとみゆちゃんの方は絵本を読むということで、
はい、そうですね、読み聞かせでしたね。僕はそのチームです。
そうですよね。そこのですね、正月の過ごし方聞いてませんけど、もうずっと記録を取ってくださいというような内容になってまして、はい、
なるほど。
まあ、なぜそうしてるかというと、2月にですね、発表会をやるっていう話って前にしました。
そうですね。12月10日の時にそんな話が出てましたよね。
そうですよね。はい。2月の12日。
はい。
この2年間のですね、チャレキッズの共同事業の、集大成ともなります発表会を、西南学院大学のコミュニティセンターというところで行います。で、ここにですね、また、パスの後、みんながどうやってるかっていうのもリポートしようと思いまして。
子供たちの。
そうです。はい。そういうことで、今、後追いをやってるという段階です。
パスって3回やりましたよね。
合計3回ですね。
何組ですか？9組全部追うんですか？
いえ、追えないんですよね。やっぱりそこが僕たち の, あの段階的にこう進化させているところでもあるんですけど、やっぱこうした方がいいよね、もっとこうした方がいいよねっていうのが少しずつ実現されてきてて、でようやく今回後追いまで行ってるっていう感じですね。
なるほどね。
本当は最初から後追いすればよかったんですけど ね。
でも1回目2回目のねパスに参加してくださったお子さんとかご家族さんも来てほしいですよね。
そうです ね。今なんでこの2年間に関わってくださった皆様のリストを一生懸命僕今バーッとこうエクセルでバーって出してですね、それをどうやって並び替えようかみたいな感じで、僕そういうの下手なんでですね、すごく頭を悩ませてるんですが、皆さんに2月12日の告知、ご招待といいますか、お知らせをですね出していこうと思ってます。
なるほど。
はい。
西南学院大学
のコミュニティセンターといいまして、
早良区にある
とう、ね、そうですね、桃地の手前あたりですかね、
はい、何人ぐらい入るんですか？
200人、はい、
すごい。
そうなんですよ。
大丈夫？
いやー、そこ結構ねハードル高いんですけど、いやここね、ある意味僕すごくチャンスと捉えてて。
なるほど。ピンチはピンチだよ。
そうです。
チャンスはチャンスです。
いやいや違う。ピンチはチャンスです。
違う。
ピンチはどのようにです。これだってほら、ピンチじゃないじゃないですか。危険なことじゃないでしょ。200人という数字はピンチではない。ただ、
チャレンジ。
チャレンジです。
チャレキッズやからね。
そうです、そうです。ピンチではないんです。大きなこうね、課題をドーンと与えられたと考えれば。
通過点ですから、そうです。うまく通過するためにどうするかってことです
よ
ね。
そういうことなんですよ。なるほど。ということで、さっきね、大丈夫なんですか200人もみたいなところで、僕も協力をみんなにしてもらおうと思って、やっぱ打ち出していかなくちゃいけない。
なるほどね。一番最初は、おととしの、 6月に、うん、あのキックオフやったじゃないですか。
はいはい。
あの時100人バチッと来ました
ね。100人来ましたね。
ね。だからあれの倍。
倍。
うひょー。あの現場に来てくださって、このラジオを聞いてくださってる方、あれの倍か、結構すげえじゃんって、もう想像がね。
ありますよね。
出てるかもしれないんで、
やばい。
もう今思った人はすぐ来いみたいな。
やばいですね。まずいですね、ちょっと。僕も今その数字をこう、聞かされて、ちょっと今ドキドキし始めました。
そうでしょう。現実味が急にね。
急に増しますね。あの数の倍か。
そうです、あの数の倍です。
で、まあ僕もですね、うん、それをただこう、今までのようにこう地道にと言いますかこうね、あのメール送ったりとか知り合いに声かけるのもそうなんですけど、一つちょっと企画を立てようと思いまして、はい、
企画好きな
中島サブプロジェクトを立ち上げました。
チャレキッズサブプロジェクト。
そうです。
そのプロジェクトの名前は、
社長100人プロジェクトです。
うわ、何それ。
要は200人のうちのですね、100人は社長で埋め尽くしたいなという勝手な思いで。
ふん。
まあ、なんで社長かっていうのをですね、これ実は、うん、あの、福コンっていうブレストイベントがありまして、
はいはい、
いろんなこうテーマをですね、プレゼンしたら、会場の人たちがそれについてアイデアをこう出してくれるっていう、あの、イベントなんですけど、それが12月の14日にあったんですね。そこで僕はあの、チャレキッズ社長100人プロジェクトってバーンってプレゼンさせてもらいました。
はい。
まあ、どうしてそれをしたかというと、もちろん社長100人呼びたいというのもあるんですが、現状やっぱり知らない方々も多いと。
そうだよね。
うん。でやっぱりその障害のある人たちの法定雇用率とかのこうデータを見るとやっぱり大企業がその数字を引っ張ってて、やっぱ中小企業ってすごく弱いんですよね、
うん、
でもそこのこうブレーキになってるのっていうのがやっぱりあの障害のある方を雇うのが非常にあのリスクがあるとか大変だとか、
うんうん、
やっぱこうマイナスイメージがあるんですけど、いやいやそうでもないですよと。例えばほら、
なるほどね、
ね、カムラックさんもそうですしね、
カムラックは特殊でしょ。
アスクルの、はい、ね、ロジストさんもそうでしょ、はい、それにあのつくし厚生会の七海さんとかもそうでしょ、
ね、
あるんですよ。ちゃんとあの彼らと向き合うことで社員の能力が上がる、業績が伸びるという例もあるので、うん、まあ、そういったことを伝えるのも僕たちの役目だと思うんですよね、うん、なんでそういう社長さんたちによりこの活動を知ってもらいたいということで、
うん、
社長100人プロジェクトを出したんですよ。そしたら結構みんなバーッとアイデアをくれまして、
なるほど、
中島さん本当に社長100人集めたいんですか、うん、集めたいですよ。
なんかどうなんだろうね、
なんですか、
集まるのかな、
いや分かんないですけど、もうそれこそね、そこのブレストイベントはちょっと盛り上がるためになんかアイスバケツチャレンジみたいにして、まあ、これちょっと冗談ですよ、冗談ですけど、その対象のチャレキッズたちが2月12日来てくださいっていうね、
ジャパンみたいな、
そうそうそう、2月12日来てくださいという招待状を社長さんに渡す。でその社長さんがそれを見て行くだったら OK、うん、行かないんだ、行くだったら OK で2人の社長さんをその場で紹介する、行かないんだったらその招待状を目の前で破るっていうですね、そういうデタラメな、
なるほど、
まあちょっとおいおいみたいな、
スーパー乱暴なやつですね
まあでもそこでみんながドンと湧いて、やっぱこう注目を集めるというのが一つ目的だったんです。結局でもその後しっかりとミーティングを始めて、実際中島さん本当に社長100人集めるんですかと、で集めて何をしてもらいたいんですかという話になった時に、やっぱり僕はこのチャレキッズで関わってくれる例えば企業の方とかに寄付をしてほしいと、
うん、
ね、お金が欲しいと、
うん、
もちろんそれはあの活動のためではあるんですけど、
応援するなら金をくれ、
そうですね、まあ、でもそういうのをただ慈悲の気持ちとか、
そう、ね、
うん、いいことやってるね、頑張ってるね、応援するよ、それもまあありなんですけど、それじゃ長続きしないと、
うん、
やっぱ関わってくださる皆様にメリットを感じてもらいたいと思ってるんですね、うん、じゃあ企業のメリットってなんだろうと、チャレキッズに関わる、長野さんどう思います、チャレキッズに関わる企業のメリット。
今本当にすっこと言っていい、
いいですよ、
今多分ないよ、
おないですか、
ないよ、だけど、
うん、
だけど家庭としてね、想定するとすればやっぱりこの子たちが何ができるかっていうのを、うん、チャレキッズから企業さんに教えてあげる、こんなことができるんですよ、障害者は、あるいはこの子はみたいな、だから御社の役に立ちますよ、うん、っていう、これでしょうね。
なるほどですね。
今すぐっていうのは難しいかもしれないけど、うん、やっぱり今すぐね、例えばいくらか支援してくださいって言って、
うん、
僕らが潤うっていう意味じゃないですけど、うん、活動がいっぱいできるわけじゃないですか、
うん、
やっぱり継続した、ね、応援が必要だと思うんで、チャレキッズには、
うん、
だからそういう意味では子供も、
うん、
あるいは企業さんも一緒に育てていけますよみたいな感じがいいでしょうね。
なるほどですね。ちょっと やっぱ長いスパンというかある程度のスパンが必要かなとは思ったんですけども、うん、今僕たちがそこでこう出てきたアイデアで、じゃあ実際にそのすぐに社長にこの子たちがその将来、うん、あの働く場所になったり御社の役に立ちますようだとちょっと弱いよねっていう話になったんです。
なるほどね。
やっぱりその場でどういうメリットがあるかをしっかりと伝えていくために、うん、今あの関わってくれた広田さん、さっきも話し合った広田さんとか、はいはいはいはい、他の企業もそうなんですけど、うん、このパスも含めてお仕事体験を受け入れてくださった方々が気づきをもらったという意見をたくさんいただいてるんですね。
結構ありますよね、うん、
その子供たちがいろいろできるというのもそうだし、うん、このパスの取り組みとかその社員があの成長したという意見があったんですよ、うんうんうんうん、要はあのチャレキッズと関わることで、このチャレキッズプロジェクトに関わることで社員とか、まあ、自身のコミュニケーション力に対して新しい扉が開かれたという意見が多数寄せられたんですよね。
あの八千閣の吉村料理長なんかも、うん、やらせてみたらできるじゃんと、うん、うちのねあの障害があって厨房で働いてる子たちも、うん、やらせてみたらできるかもねって言っちゃってましたね、一番最初の時にね。
そうなんです。西鉄バス の, あの運転の時も、うん、本当は最初予定がなかったんだけど、いやこの子たちできるねっていうことで急遽運転というですね、うん、あの体験をさせてもらいました、まあ、そういうできるという気づきもそうですし、社員の方々がコミュニケーションを未知な存在と取ることで想像を働かせて彼らのことを理解するようになる。これって別にあの対障害のある人ではなく、同じ健常者同士でも相手の思っていることとか、うん、できることできないこと、本人の育った環境も含めて想像力を働かせて伝える、うん、仕事がこう分かりやすいように伝えていくというのが必要な力じゃないですか、うん、今なんかあのデータによりますとコミュニケーション力っていうのが各企業でもすごく求められているんですね。でそこのコミュニケーション力を上げるためにはやっぱり想像力を鍛えていかなくちゃいけないと。でその想像力を鍛えるには未知なものとのコミュニケーションの場で養うのが一番だと。
なるほどね。
いうことで我々はですね、今このチャレキッズに関わってくれると御社のその社員の方とか、うん、例えばチャレキッズのお仕事体験を受け入れてくれます、うん、受け入れた後パスにも参加します、うん、パス受けあと後追いもしますっていうのを、うん、例えばパッケージして、はいはいはい、することで社員の方のコミュニケーション力に変容が少し変化が見られますよっていうのをですね、うん、伝えていこうとしているんです。それをですね今ちょっとリーフレットを今作ろうとしてます。
リーフレット、
そうです、
ご案内をね。
そうです、もうそれはですね、まずはあのコミュニケーション力のアップに特化したリーフレットなんです。
なるほど。
お宅の企業コミュニケーション力、社員の方々困ってませんかみたいなところから、うん、でそれにはやっぱり未知の存在との触れ合いが必要ですよねと、そういった体験を、そういった体験をチャレキッズは提供しますっていうところ。
いっぱいおるやろ
う
ね。
そうなんですよ。絶対いると思うんで、そういう今ですね、見せ方のアイデアをいただいてて、まあ一つこれは、これが完成ではないと思うんですけど、今度の社長100人プロジェクトで打ち出す、ただ障害のある方々の支援とか、障害のある方が働くという未来のことではなく、社員の方々のコミュニケーション力アップにフォーカスしたチャレキッズの活用法。
なるほどね。
今ちょっとシフトしてますね。
あのチャレキッズに関わらずですね、はい、かかあの社長が言いようことって社員わからんもんね。
そうなんです。
基本が
そうなんです。
喋、ね、ってる言語が違うんじゃないかっていうぐらいわかんないじゃないですか、
うん、
であれは伸びんよね、会社がね。
そうそう。であの経済産業省かなんかのデータによると、そうやってあの役員と現場の意見が、コミュニケーションが取れてないというデータももちろん50から60であるんですけど、うん、現場内部でのコミュニケーションが取れてないというデータが 40% くらいであったんですよ、うん、もっと問題じゃないですか。
もっと問題です。
だから 40% のここももっと下げるためには、同じ同僚の方同士のコミュニケーション力を上げるためにもやっぱり違うフレームワークで育った人たちの想像力を働かせてですね、相手を思こう理解する、そして仕事を伝えていくというスキルが必要という話ですね。
あの最近読んだ本で、
はい、
新人社員は何が本当の仕事なのかって、その次一般社員は何の仕事が本当の仕事なのか、課長は何の仕事なのかとか、部長が何の仕事をやるべきなのかって誰も教えてくれてないっていうのが日本の企業だよっていうのがあって、それがね、なるほどって思って、で結局ね、万年課長みたいな人でしょ、万年課長みたいな、万年課長ってなんで部長に上がれないのって あの人ずっと課長よねって言うじゃないですか、うん、あれ課長の仕事してないから課長なんですよね、ずっとね。
そうなんです、ね、
そうそう、だから課長の仕事をちゃんとできてれば部長に上がるじゃないですか。
あ、
でも課長が課長の仕事を分かってないからずっと課長だし、
うん、
でも、ね、これチャリキッズでもあるんじゃないかなと思うんですけど、新人社員って本当の仕事が何か分かんないのに、うん、1年間わーっと時間だけ経って急に下から入ってきて、
うん、
先輩って言われるわけでしょ、
うんうんうん、
やっぱりこうチャレキッズとかの中でも、うん、キッズが自分がやりたいことっていうんで今進んできてるけど、うん、それが本当にお仕事になった時に、うん、本当にやるべきこととか、うん、あるいは会社がさんがね、企業さんが、うん、この子に何を会社として伝えなきゃいけないのかとか、
うんうんうん、
そこは明確になっていくと、
うん、
だいぶコミュニケーションのそのキーもね、
うん、
もう当然つかめるだろうし、
うん、
会社さんも、あ、この子たちが本当に戦力になってくれるとか、
うん、
まあ、キッズじゃなくてもね、っていうのもあるでしょうから、
うん、
あの、一般社員に対しても、あ、この人はこれが武器になってくれるって思えるためのコミュニケーション能力は多分上がるでしょうね。
そうですね。
明確になっていけばいく。
うん。それができる企業って強いですからね。
強いと思
う。うん。そういう力もきっとチャレキッズのプロジェクトに関わることで養えるんじゃないかと。
わ、社長100人来てほしい。
ということで長野社長よろしくお願いいたします。
もうね、社長っていう意味で言うとね、
はい、
ちゃんと障害者が雇用できる社長100人来てほしいね。
いや、あの、今回はそこまでのハードルを求めると難しいので、逆にあのそれまだ知らないけど、いや、コミュニケーション力上がったらいいなぐらいの社長さんでいいかと思うんですよ、うん、要は障害のある方を雇用する、
うん、
まだそういう意識もない方でいいかなと思うんですよ、ね、
なるほどね、
うん、
まず種まき。
そうです、種まき。
なるほど、あの社長来てくれかな、あの社長来てくれかな。
そうそうそう、え、何コミュニケーション力上がるとか言って来たら、何障害のある子供たちの発表会、何それみたいな、
ね、
そこで種明かしがあるみたいなね。
そういうの、吉田さん来ないかな
ね、
まあ、なんか
来ていただきたいですね。
なんか分かったね。
ふ
んまりなしさん来ないかな。
ぜひ来ていただきたいです ね、 ね、
はい。いいよね。
だって今ほら、あの東京大学であのロケットプロジェクトじゃないですけど、なんかあるでしょ。
あ、そうなんですか。
発達障害の子たちとかを集めて、あの自分たち好きなようにあのプレゼンをさせて、いろんなこう実験をするっていう。
なるほど。
うん、
そんなのやってる。
あ、いや、やってるんです。
へえ、ロケットプロジェクト。
そうそうそう。確かロケットっていう名前だ。
そうなんだ。
可能性はあるので、本当の意味でのユニバーサルデザインもそうだし、イノベーションを起こすとかいう意味でも、この取り組みはね、あの、ちゃんと僕たちが実証して、説得力を持つものにしていけば、
そうね。
ベンチャーです、これは。
いや、絶対ベンチャーだよ。
うん。頑張りましょう。
なんかあの、
ね、
本当にね、慈悲とかね。
うん。
しょうがないねとかじゃなくて、ね、
じゃなくて
もうね、真剣にね、うん、僕らもやってますから。
そうです、
真剣に来てほしいよね。
そうですね、
正面からね、
はい。ということで社長100人プロジェクト、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
なるほど。ということで、
はい、
エールを送るべく、
はい、
この曲を流しましょうかね。
お願いします。
はい、ということでエレファントかしまし、ね、戦う男。
トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。お相手はトップアスリート長野明です。続いてはマンスリートークです。今月のテーマは今年成し遂げる3つの目標ということで、中ビーも入っていただきます。
はい、中ビーです。
知ってるよ。3つの目標、
はい、
なんかありますか。初詣行きました。
初詣は、はい、今日行きました。あ、昨日か、昨日行きました。
三社参り。
三社参りは行ってないです。
行ってないです僕は。
あ、お参り自体に行ってない。
行ってない。
あ、本当ですか、
うん、僕は神様みたいなもんですから。
あの、ちょっとあの問題あるかと思います、その発言は。です、ね、すいません、訂正してもらっていいですか。
嫌です。
まあね、
はい、
まあまあ、とある人にとってはもしくはもあの大福君からすると、
あ、
ね、
そうね、
うん、二王様みたいな存在かもしれませんけど、
ね、あ、ね、この間よく買ってあげたから大丈夫。
本当ですか。大丈夫ですか、うん、
よくわかんないけど
大黒様になってます。
大黒様だとかな。
なるほど。
三つの目標でございます、
ね、目標。おい、
そうやな、長野はね、
はい、
まず感情的に怒らない。
あら、また随分ハードル上げましたね。
やっぱね、こう瞬間違和感式的な怒りはやめたいな。
どうしたんですか、去年なんかそういうことがあったんですか。
あのね、疲れるやん。
いやいやいや、あったかなかったかのクローズド質問してるんですよ僕は。
あった。
あ、そうですか。何回ぐらい。
うん、月2ぐらいあるな。
月多い。それ多い。それは疲れますわ。
月1、月2話ぐらいあると思います。
本当
っ
すか。
なんか年間で20回ぐらいじゃないですか。
そうっすか。その、なんかこう、バッとこう怒って感情的になる、なんか共通ポイントってなんかあるんですか。
何かを指示するでしょ。
はい。
指示したことじゃないことが起きるっていうね。そういうのは、なんでやねんってなるでしょ。
はあはあは
あ、でそれはあの僕の説明が悪かったのか、うん、何なのかっていうことよりも先にこれおいってなってしまうので、
はい、
そうじゃない方がいいなって思ってます。
なるほど。どうすればそれがなくなると思いますか。
そうだね、奥歯を強くする。
いや違うんですか。
うんって
そう、感情が湧き上がらないようにした方がいいですよね。
やっぱりね、事前準備をもうちょっと細かくしようかなとか、ね、
なるほどなるほど、
そういうのは結構大事な気がしますね。
さっきの話じゃないですけど、それもコミュニケーション力ですもんね。要はこうだって言ってたのが伝わってないわけですよ。
そうそうそ う, そう。でも伝わってね、確認するとうんって言ったりするけど、
だからそこですよね。
そうだけど、ね、うんが、うんって言わせちゃってるんだと思うんですよ ね, ね, ねだから、あ、こうこうこうこうこうだよみたいなのとかって大事
やとか、向こうからなんかちょっと事前に形を出してもらうとか、
なんかね、
なんかそういうのがよくある。また大変ですけどね、そこ
が。だから、あの、まずはちょっと感情的に怒らないって決めたんだったら、うん、怒らないための自分の準備ってあるじゃないですか。
そうですね。もう中野さんもやっぱチャレキッズを派遣した方がいいですね。
マジで、
うん、いや、ちょっとお仕事体験させてみますよ。
いや、ね、もういいわそれは。
いやいや、
こらとか言ってやめ
て、こらって言わずに、ね、
いやいや、
まあ、どうすればいいかを考えることで、
ね、子供たちに対して感情的に怒ったりとかあんまりしないんで、
ええ、
多分ね、心が狭いです、まだ。
だからお前たちはできるだろうみたいな、こうね、思いがあって言っちゃうから、
手止まる、ね、スポーツだからさ、ね、基本は、
はいはいはい、だから、あ、体育会系的なノリ的な、そ
うそうそう、できるでしょみたいな。でね、基本的に最初言ってできなかったことってあんまり怒らないんですよ僕。過去できたのに今できないっていうのが怒っちゃうんですよ。
なるほどなるほど。
だから、あの、多分そこの時点で、前こういうことあったやん、こういうことしたじゃんって、だからあれをもう一回やろうと思うんだよねって、これが多分足りない
ん
ですよ。あの、前できたから、あ、これやっとってみたいな、例えば、ね、これ一緒にやっとやろうとか、なんでできんのやって思うから、
う、
前やったやんって思うけど、
う、
前やったよねっていう、これが足りないから怒っちゃうんじゃないかなって。
なるほど。
だから3つの目標のうちの1つは、
はい、
ちょっとね、怒らんめ、うん、感情的に怒るんだったらちょっと理論的に怒る。
いや、だからあれですよね、怒らんでいいようにコミュニケーションがかなり
自分の準備しますよ、
自分の準備をするですね。
そう
そこですね。
そう
よっしゃ、
ハードル高いやろ。
ハードル高いですね。
ハードル高いやろ。
3つですよ今1つ。あ、でも感情面で来ましたね。
もう1つはなんかこう、ちょっとボランティア活動的なのとかちょっとしたいよね。
お、どういうことですか。今も結構いろいろボランティア活動
なんかやってるけど、
ませんか。
すみません、やってるんだけど、
ええ、
あの、なんかもうちょっと違う形のものがしたい。とか違う活動とかね。僕今まで小児がんとか、僕小児がん多いんですよね。小児がんの活動とか多いけど、もうちょっとこう、例えばスポーツだったら、
はい、
審判になってみるとかさ、
お、
ね、なんかこう自分の競技じゃないものをちょっとやってみて、
うん、
自分の競技なんか活かせそうじゃないですか。でそれがこうお金とか云々とかじゃなくて、あ、こういう見方もあるな、ああいう見方も、あ、なるほど、これ活かせるなみたいな、そういうのをこう人のために何か活動しながら得てみたい。なんかちょっとしたボランティア活動。
なるほど。
だからスポーツじゃなくてもいいんですよ。
ほうほうほう。
あの、ゴミ拾いでずっとね、歩くのを一緒に歩いてみて、
うん、
まあ、僕だったらハンドバイク乗るわけじゃないですか、
はいはい、
たら、あ、なるほど、こういうところがあるなとか、
うん、
あ、みんなはこれ乗ってないけど俺はこれ乗っとうけんゴミいっぱい拾ってあげれるなとか、こうね、運んであげれるなとか、
うん、
なんか自分のできることも出せそうじゃないですか、
うん、
だからね、そういうなんか自分を生かしたちょっとしたボランティア活動を自分でやるんじゃなくて参加して、
ほう、
ね、そのコミュニティにちょっと入ってみるみたいな、
うんうんうん、
ぱいいかなと。
なるほど、新たな活動ですね。
でまあ3つ目で付属してかもしれないけど、なんかこうそのためにちょっとお金使うとかね。
おお、お金
なんかちょっと寄付
そうなん
までいかんかもしれない。
なんでそういうことを思ったんですか。
なんかね、アスリートをやっぱりこう1年の終わりに、今年どげんやったかなみたいなことってあるわけですよ、
はいはい、
でやっぱそう考えた時にすごいいろんな人から助けてもらってんだけど、
うん、
なんかあんまりその僕人のことあんま助けたことないよねみたいな。
そうですか。
自分ではよ。だから他の方がいや長野さんよくやっとうよって言ってくれたら、それはありがたいことですけど。
いや僕の目から見て、僕もあんまり長野さんとね四六時一緒にいるわけじゃないですけど、長野さんの活動を見てたらものすごくこう兄貴肌でというか、いろんな方巻き込んで、
巻き込み力
ね、
本出しちゃいそう
ね。ね、いろんな人をつないで、でなんかすごくこう楽しくみんなをつないで、なんか新しい活動したりと、ほら今度大阪でもね。
ありがとうございます、
ね、プロレスやるでしょ。あんなもんそうですし、でも各地でこっちの福岡で公演したりとか、
はいはい、
あの企画したライブの、ね、人たちをこうまた別の場所でつないだりとかしてるでしょ、
はい、してますね。
十分じゃないですか。
なんかね、
あまりしちゃったらまたいろいろまたいっぱいいっぱいになっちゃいますよ。
なんかわからないけど、はい、そのちょっと違うところも見たいっちゃろうねって感じ。
自分自身で
わ、ね、からんけど、それなんか爆弾大なお金使うとかじゃないけど、うん、なんかこうなんか ちょっとね、うん、なんかそういう意味のあるお金の使い方できたらいいなっていう。
素敵ですね。
その金額とかの話じゃなくて、うん、そういう行動に出れたらいいかなっていう今年、
うん、なるほど、
成し遂げる3つの目標ってどうですか。
あ、素晴らしい、
素晴らしい。俺
チャレキッズもスポンサー募集してます。
なんか痛い。だからスポンサーにその僕がなるとかならないとか分かんないけど、そういう方たちを2月にご案内するのも僕の仕事ですよね。
ぜひよろしくお願いいたします。
やべえ、誰か聞いてて来てくれ。
聞いてますよきっと。
いやでもね、なんかそういうのも大事やろうし、
うん、
長野そんなことしようったいでもいいじゃないですか、
うん
ね、やっぱりちょっとたくさんの、ね、方に知っていただきたいし、
う
ん、
そうですね、
まああの長野がぐらいを持っていただいてもいいですし、
うん、
なんかねでも形になったらいいなと思いますけど、
そうですね、
まあ、長野の活動が何かになれば、
はい、またじゃあそのなんか参加するボランティアだったりなんかどういうことにこうお金を使うんだみたいなことが決まったらぜひ番組で報告してくださいね。
内緒。
内緒なのかい。教えてくださいよ。
まあでもね、なんかこうつないだ、僕ねでも去年思ったんですけど、僕なんか右と左をつなぐ人をね、
うん、
人右の人と左の人をつなぐのって、うん、結構天職な感じするっちゃうね。
いや僕もそう思います。
なんかあこれいいわ、
素晴らしい、
なんか紹介業じゃないけど、
うんうんうん、
なんか長野さんに聞いたらあの人知っとっちゃないとみたいなのにこう、ね、福岡で言ったらこう真ん中の方に寄っていく、
うん、
なんか長野になったらいいかなとかちょっと思ったりもするし、
いいですね。
したらチャレキッズのためにもね、
そうですね、
いいかもしれんし、
ぜひよろしくお願いします。
いや中ピーなんかあるんですか。
何がですか。
3つの目標ですよ。
あ、3つの目標ですか。僕はまずシックスパック、腹筋を割る。
あ、1個ずつ割るからそれでもうなんか6つの目標とか言わないでください。
まあ大体そんぐらいですね。
1個やん。
そうですね、腹筋を割るとか、あと生活面では夜にご飯を食べるっていう。
夜ご飯食べないんですか。
いや僕ずっと炭水化物抜いてたんですけど、うん、したら妻にギャンギャン言われまして、
なんで米食え。
そうそう、食費が上がると。
え、どういうこと。
で米を食わん分酒を飲もうとするからタチが悪いと、米を食えということで、シックスパックを割りながら夜炭水化物を取るというのは2つ目ですね。
2つ目、
うん、もう1つはチャレキッズを成功させるです。
成功基準を聞いておきましょうか。
そうですね、来年度も何かの形で活動ができるようなお金を集める。
あ、目標金額言っとこうか。
500万。
おお、すげえ、やべえ、皆さん助けてあげて。
よろしくお願いします。
いやでもね、助けてあげるとかじゃなくて一緒にやりましょう、ね、っていうことが基本ですから。
ニュービジネスでございます。
すごいね、チャレキッズで500万、
はい、
そしてシックスパック、
シックスパック、
そして飯食え。
そうです。
なるほど。
どうですか。
いいんじゃない。いや、わからん。わからん。
わからんですよね。
でもね、やっぱこの時点で何かお題目立てて、うん、まあ3つとかね、交渉のことじゃなくていいんですよ。
ね、そうです。
ね、なんか立てて声を張って言えるっていうのは大事じゃないかな。
そうですね。
思いますけど。
うん。
ということで、また来週。バイバイ。
バイバイ。
トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りいたしました。